じゃあ、後半の方を見ていきます。まあ、スケール株のことを見ていきたいと思うんですけれども、3ページまで終わって、4ページ、5番、ダニエル7章を分けたら10本の線に関する記述ということですね。で、で7章の中にも、この十本の層に関しての記述が出てきます。で、それはどこかというと、7章の20節です。その、この啓蒙に関して、その頭には十本の層があり、なんとかかんとかって。だから十本の層があるっていうのは、週末の啓蒙の国に十本の層があるっていうのは、まあ、伝承も歴史を含めて、どこにも書いてあるんですね。で、その中で、注目すべき点は、この4ページの下の方にこの箇所を見るダニエル7章19節です。それから私は第4の獣についてしかみたいと思った。これは、それは他の全ての獣と異なっていて非常に恐ろしく牙は鉄、爪は青銅であって下って噛み砕いてその残りは足で踏みつけた。で、これはアメリカだと思ってるんですけども、で、これは、10本の角を持っている。だからアメリカはこのような国になるということですね。非常に恐ろしく牙は鉄、爪は青銅、下って噛み砕って、これ動物が下って噛み砕くって人間の言葉で言うならば、戦争でね、戦車でも飛行機でも爆弾でも落として噛み砕くってことですよ。で、その残り足で踏みつけたって、これはだから支配しちゃうってことですね。だからアメリカの方法で支配しちゃう。さっきね、不正選挙の紙を見せてもらいましたけども、あれもどう見たってね、アメリカの由来だと思うんですけども、もうすでに日本も踏みつけられちゃってますけども、これがもっともっと横暴に効くということです。で、すでにアメリカは横暴だと思います。だけども、でも、十本の角っていう言葉がこの獣と一緒に出てくるということは、さっき言いましたように、十本の角が出てくる時を機会に、アメリカって変貌すると思うんですね。今でもかなり傲慢だと思うんですけども、でも日本人の中では結構アメリカビーキだったり、そこまで思ってない人もいるから、アメリカってまだ正体はそんなに全面的には表してないんですよ。でも、もう10本の角が出てきた時にはもう誰も魔王ごとなく横暴な国っていうことになると思います。だからそれは多分この状況が変わってくると思います。さっきの勝手に記事の勝手にゲッチの記事もそうですよね。その戦争だかなんだか大災害の後、その銃の区域で軍事的な国になって独裁国家になるって書いてますね。独裁国家っていうのはとんでもない国って、みんな独裁国家なんですね。ヒトラーのドイツもそうですし、スターリンのそれもそうですね。だからそういう日が来るってことです。で、もう一つ、注目することで、その後はですね、ページの10本の角はこの国から立つ、かっこよみがえる10人の彼らなんてもう一人の王が立つ、彼は先の者たちとことに3人の王を打ち倒す。この10本の角はこの国アメリカから立つ、立つという言葉はギリシャ語70人訳ではよみがえると訳されている。で、この言葉からアメリカは国として終末の日に一度瀕死の戦火に遭うこと、まあ、戦争で遭うことですね。で、その後この国から10本の角、10の国が読み得ることが想像できるということです。で、これは口頭無形のように思うかもしれませんけども、まさに、我々の理解では、このあたりが妥当かなと思います。それは黙示録の、先ほど言いましたように黙示録の13章の、3節ね、こういうことがありますよね。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。頭のうちの一つって、7つの頭のうちの一つで、これはアメリカのことだと思うんですけども、致命的な傷も治ってしまった。そこでレンチは驚いてその気分に従いです、ね。これはなんか勘違いして、反旗する個人のことを言っていると思うので、ね、そんなわけないですよ。7つの頭も、10本の角を持つ個人の人間なんてあるわけないですから、わけわからないこと言っちゃうんです。これは、ケムクにアメリカのことを言ってるんですけど、アメリカが何しろ致命的な傷を負って、しかしそれも治ってしまったってことです。具体的なことを言うと、ものすごい戦争の災禍にあって、もう国としてもう全滅かと思うような攻撃を受けるんだけども、でも兄はからにしばらくしたらバーって磨いちゃうってことですよ。で、それは先ほど言いましたように、アメリカではしきりに地下 の, YouTube とか見ていくときに、地下にアメリカに軍事基地があるっていうのは、私いくつかアメリカのね、英語の YouTube 見ましたけど、本当に英字でね、レメントの人はみんな見たと思うんですけども、軍事基地あるんですよ。 これもうどでかい戦車とか、そういうとこじゃなくて、軍事の船までね通るようなすごい地下のトンネルがあるんですね。それはアメリカ中の都市がみんな地下のトンネルでつながってる。しかも 1.6km、 1マイルですよ。1マイル、地上から1マイルも下の深い地底にそういうのがあるんですね。これは明らかにその、軍事核攻撃を想定してアメリカになっている。だからこのことは実現すると思うんです。で、このことと、さっき言ったこの言葉ですね、ダニエル書7章24節の、この国から立つ10人の王ということですね。で、立つっていう言葉は、ギリシャ語の、旧約聖書はヘブル語で書いてあるんですけども、ギリシャ語で書いてある聖書があるんですよ。72訳って時々聞くことあるかもしれませんけども、そこで蘇るって言葉は、私もあんまり異常は教えませんけど、蘇るっていうギリシャ語が使われてるんですよ。アナスタシアとかいう言葉ですね。辞書引いてみました。確かにそうなんですね。だから、蘇る、この国から蘇るってことは、要するに、もっと具体的に言うと、アメリカから蘇るってことです。だけど、十歩の角はね。ってことは、蘇るってことは、一回死なないと蘇らないですよね。それは当たり前ですよね。イエス様も一回死なないと蘇ったわけです。だから、アメリカが瀕死の重傷を負うっていうのは、聖書の中では規定の事実みたいです。そこから10本の角です。ということは、さっきカッティングエッジの記事を言いましたように、アメリカは10の区分がなされるというのは、アメリカが壊滅的なとか危機的な状況を経て、その後アメリカは表現したように独裁国家になるというね、記事を言いましたよね。それとまさに符合しますよね。だから、蘇った後、アメリカは今まではアメリカがなくなるんですよ。独裁国家になるんですよ。強圧的なね。で、しかもここに、蘇るってことが書いてますが、一回死ぬってことは、明らかに暗示されてますよね。蘇るってことは、アメリカ一回死んで、で、そこから銃の、それを機会にも、いろんな表面的なものを破壊されちゃってね。そしてそこからもう、別の国のように銃の区分に変えて、そしてそれが独裁国家となり、そして、十歩の裾になった時に、まさに、世界中はアメリカに支配され、そしてクリスチャンにとっては観念時代が到来するということであります。それはそのように理解できます。そのあたりが妥当かなというふうに思います。で、ダニエル書、5ページのダニエル書7章25節。彼は意図高き方に逆らう言葉を聞き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と、法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に悩む。だから、この十本の角が起きたときに、やっぱり三年半の観覧時代が起きるんですよ。だから、繰り返して言うんですけども、観覧時代の合図は、アメリカが十の国に分けられたときです。それが合図です。そういう意味では非常に分かりやすい合図が出てるんですけども、残念ながら、誰も聖書を読もうとしない、終末の予言を読もうとしないんで、理解できないというふうに理解できます。そして、で、7章26節27節。しかし裁きは行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に保護される。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒であるために与える。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに使い服従する。この国の裁きが行われ、この国が存在している間に神の国は実現し、生徒が御国を受け継ぐようになる。だから、さっき言いましたように、もう十歩の姿が会えた時は本当に人類の最後なんですよ。そしてもうその後は、起きてくるのは観覧時代の後はもうすぐに神の国に移行するんですよ。だから我々が十歩の角を見たら、もうこれってもう神の国に近いってことですね。最後の最後にずっこけちゃダメですよ。最後の最後にずっこけたらちょっと悔やんでも悔やみきれませんからね。で、どうぞこれからみたいですね、皆さんのクリスチャン人生の関ヶ原みたいなものでありますので、最後にずっこけることはないように、聞いたことありますけどね、最後で卒業をずっこけた人の話聞いたことあるんですけどね、なるとは言いませんけどね、学校を卒業生でやったんだけど、最後にずっこけたって、そあいつはちょっと悔しいだろうと思うんですけども、それどころの日じゃありませんよね。最後の時にやっぱり関連時代でね、ずっこけちゃったら大変なことがあります。で、 6番、6ページ6番、黙食17章を語る10本の質問、黙食17章で、ここで17章のことを書いてあるんです。ここにも10本の質問と出てきますので、こう見たいと思います。で、6章、6ページの真ん中あたりでこの箇所を見ていくということで、黙食17章7節、すると御使いは私に言った、なぜ驚くのですか、私はあなたにこの女の秘儀と、こんな女を乗せた10本、7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘儀とを表してあげましょう。この獣の句でアメリカは7つの頭と10本の角を持つことが書かれている。したがってこの10本の角はあくまでアメリカと関係している、ヨーロッパなど離れた国ではない。で、次、17章8節、あなたを見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついに吠えます。地上の住む者たちで、世の初めから命の書に名を書き記されていない者は、その獣は昔はいたが今はおらず、やがてあらゆるのを見て驚きます。この獣はアメリカが一人派での時代には昔いたが今はおらず、しかしやがて少し遠いところから登ってくることが書かれている。したがってこのアメリカとは新しい国のようで、実はかつての古い国の再来であることが想像できるということであります。で、で、聖書ダニエル書は以下のように、これ7つの頭のことに考えてるんですけど、以下のようにバビロンが7つの時を経て復活することを予言しているので、アメリカはバビロンの再来である可能性が高い。バビロンの再来であるというふうに断言しませんけど、聖書を読むならその可能性が高いですね。なぜなら、バビロンに関してね、このダニエル書4章を採集しましたけど、4章25節。あなたは人間の中から追い出され、脳の獣と共に住む石のように草を食べ、天の地に塗ります。こうして七つの時が過ぎ、あなたは糸を高い方が人間の国を支配して、その国を御心のかなうものにお与えになることをしようになります。で、バビロンの王に関しては七つの時が過ぎるって書いてあるんですよ。だから、バビロンのネブカデネザルは個人として七つの時が過ぎるっていうことも言えるけども、しかし、ネブカデネザルはある意味ではバビロンの象徴とも言えるので、それはバビロンという国が7つの時を過ぎるということを言っているかもしれませんね。4章26節、ただし木の根株は残しておけと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょうということですね。だから図解するとこんな感じですかね。7つの時が、あるんだということですよね、ことですよね。で、バビロンというのは最初の時ですよね、王ですね。で、ここの中に、ローマっていうのは6つ目ですよ。なぜならローマってすでに5人が倒れたっていうからね、5人倒れたんだから、ローマがね6つ目ですよ。で、これからの国は来ませんって、7つ目はこれはアメリカですよね。ですよね。バビロンが1番目ですね。で、このバビロンは倒れたけども、でも切り倒されたけども根株が残ったっていうことですよ。ね、っていうことは、ずっと根株っていうのは花も実も咲きませんよね。株だけですから。でも死んだわけじゃないですよね。そういう意味では7つの時を経て7番目の時にこうなんか根株からね木が茂ってなるのかもしれませんよね。株は残ったらね。そんな風に理解できる。だからバビロンではないだろうかという風に理解する。でも絶対こうとは言いません。ただ7つの時を理解するのにこのぐらいしかヒントは聖書なんかないんでね。まあバビロンかどうかっていうのは、でもしかも目標の中に7つバビロンということが出てきますので、だからバビロンが週末に復活するっていうのはあり得る話かなというふうに思います。まあこれがバビロンだろうとはあって、まあそんな大差はないかもしれないですけど、まあ一つのことですね。そして、8ページの初めに、17章の10節、5人はすでに倒れたが、今、1人は今おり、他の1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間、とどまるのです。これは今言った、いいですか？このことを理解するならば、ヨハネがいたのは、ローマの時代ですよね。その時に5人はすでに倒れたっていうから、ローマ以前に5人あったわけですね。それの一つはバビロンかもしれないし、メディアペルシャかもしれませんし、ギリシャかもしれませんけども、ローマの時よりも以前に5人あったっていう。だからローマって6番目ですよね。で、もう一人まだ、もう他の人はまだ来ませんって、これがアメリカですよ。 しかし彼が来ればしばらく間にはとどまるんです。だからアメリカはしばらく200年か300年とどまるってことですね。そういうことを言っています。で、昔いたが今はいない獣についてって言ったんですけど、だからでここで彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。そして彼はついに降ります。すごい難しいですよ。何言ってるか分かんないですね。だけどこう見ていくときに8番目なんですよ。でこれは7つの時を経てバビロンは株が残って、そして、全部で7つの時を経るっていうことですよね。だから7つの時を経て8つ目の時にバビロンは根株が復活するっていうことですよね。だから8つ目の国、これはアメリカ復活したアメリカだと思うんですけど、それはまたバビロン再来なんですよ。だから今アメリカはあまりバビロン的なことを強調してませんけども、それこそ10本の角が起きた時っていうのはもうアメリカがすごくバビロンのね、バビロン化した、もう明確にバビロンということを打ち出す時ではないだろうかなというふうに思います。ちょっとこれややこしいですけど、そんなふうにしか理解できませんね。で、で8番目のことで書いてあるんですけども、でこう言いますけども、ここで不思議な記述がある。7番目でアメリカであるアメリカはまた8番目でもあることが書いている。なぜ同じ国が7番目でかつ8番目でもあるのか。同じアメリカが7番目であり8番目というのは、その区分は一体どうつけるのかということですね。で7も8もアメリカだと私は理解してるんですけども、で、8とは聖書的な復活の数である。キリストも週の初めの日、すなわち8日目に復活した。聖書のゲマトリアっていって数字のいろんな意味合いを学ぶ学問があるんですけども、それぞれ意味があるんです。いろんな1とか2とか3とか数字にはね。8は復活の数ということで、研究者の間で一致しております。イエス様も、週の初めの日っていうけど、これは要するに1週間7日、その次の日だから、8日目なんです。だから、8の日に復活してる。また、割礼もね、生まれて8日目ですから、これ、復活を表すんですよね。で、だから、8っていうのは、一度、死んだような目にあったアメリカは復活した国というふうに我々は理解します。で、打ち殺されたと思われたね、国がもう一度蘇るわけですね。で、で書いてありますね、13章3節、その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこでリンチは驚いて、その獣に従いっていうことですね。だからこの7番目と8番目のアメリカの区分っていうのは、要するにアメリカは瀕死の重傷を負うかどうかですね。復活後のアメリカは8番目の国だというふうに理解できます。で、でそういうことを書いてます。 9ページに、7つの頭のうちの1つは7つ目の王アメリカであり、そのアメリカは打ち殺されたと思われたが、その致命的な傷も治ってしまったという経験をすることがわかる。したって同じアメリカに関してね、復活前のアメリカは7番目の王、復活後のアメリカは8番目の王、このように区分なされていることがわかる。そして10本のうちの、すなわち10の国とは、復活後のアメリカが立つ10の国のことである。そうですね。先ほど、ダニエル書7章の中で、この国から立つってね、10人の王であるって言うけど、この国がよみがえるって書いてますので、だから8番目の国はよみがえったアメリカですけども、だから10本のそのもそのよみがえった、この国が立つよみがえった国、王だっていうですね。そういう言葉では一応、一応意味は通じてると思います。ややこしく、こういう恐縮ですけども、ややこしい、ややこしいですよねまあそう、どんなに説明してもこの程度ぐらいしか説明できないんですけども、で17章12節、あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けていませんが、獣と共に一時だけ王の権を受けます。 ダニエル7章では十本の角に関してメガルトの言葉が使われていたように、このアメリカから十本の角十の国が立ち、具体的には瀕死の戦果を負ったアメリカから十の国が蘇ってくるのは、アメリカは戦争による災禍を負った後のことである。そしてこの十の国が世界に君臨するときは短い。なぜなら彼らはまだ国を受けていませんが、獣ともに一時だけ王の権威を受けますと、その統治の期間ちょっと間違ってます、漢字が、が短いことが書かれていることからである。一時、英語でワンアーと非常に短い間。だから、十本のその獣試合って本当に短いんですよ。だから、明智光秀の三日殿下とか言いますけどね。まあ、三日とは言わないまでも三年半殿下かなんかわかりませんけど、非常に短い間だけ十本のうちは、しかし強大な権力で世界を支配するということが起きてくるというふうに理解できます。で、7、密かにアメリカを10の区域に区分する計画が進んでいる。テンプ・カッティング・エッジの記事によれば、アメリカを10の区域に分ける計画は、すでにニクソン大統領の時代、1972年から行われ、実際に実行されている。その計画によれば、アメリカは戦争、自然の災害などの大きな災害の後、アメリカは今までの民主主義体制から変化し、すべての政治、議会の権力は兵馬へ移行し、その以降アメリカは銃の軍事的な国へ移行する。銃の区分とは軍事的な区分であるとのことである。まさに今まで聖書で学んできた獣の十本の角と同じ概念であるということですね。だからまあ繰り返しですけども、銃の国に分けられた後、もうアメリカの軍事的なもう本性ってバーッと出て世界を支配するような方が来るってことです。しかしなぜ銃かって分からないんですね。一つでもいいのになぜ銃なの。そのことを理解するように、8番目で世界を10の区域に分けて統治する計画が別途あるということですね。さて、アメリカとは別に国連主導で世界を10の区域に分ける計画が進んでいる。アジェンダ21との名称である。この計画によれば、世界はアジア、ヨーロッパなど10の区域に分ける計画だとのことである。アメリカの10の区分と組織も数が似ている。これらの計画に何か相互に関係はないのか。で、ここに白黒だから分かりづらいんですけども、カラーで見ると、これ世界が10の区域に分かれてるんです。北米とか南米とかですね、アフリカとかアジアとかヨーロッパとかですね。で、ここに、小さくちょっと見えるかどうか分かんないんですけども、色の区分が出てますけど、全部で10個、白黒だか分かんないですけど、10の区域に分かれてるのは分かりますかね。ここに小さな文字でね、デベロップとレジオンスとかなんとか色々書いてあるんですけど、10個この四角いの載ってますよね。10。こういう四角いのは10。載ってませんか？デベロップとレジオンですか。で、カラーじゃないから、ちょっとうちカラープリンターないんで恐縮なんですけど。10ありますよね、このマス目が。だから、10の区域を分けるっていうのはあるんですよ。しかもこれは2009年をゴールになんか、ユナイテッドネーション、ミレニアムっていうか、ユナイテッドネーションって国連のことですよ。だから、国連がこういう計画を進めてるんですよ、ゴールにね。だから、世界をこのように10の区域を分けるっていうのは、別途国連主導でずっと進めてるんですよ。でこのように世界を10の区域に分けて、そしてアメリカも10の区域に分けて、どっちも10だから似てるけど、一体これは何の関係があるのかっていうと、9番目、10の角の10の冠とは何を意味するのかってことですね。終末の10の角はまた10の冠を持つことが書かれている。以下の通りである。黙示録13章1節。また私は見た海から1匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭があったが、その角には10の冠があり、その頭には神を汚すながあった。冠が10あるって言うんですね。10本の角があって、でそれぐらいでいいと思うんですけど、わざわざまた10の冠ってことを言ってるんですよ。これ何か意味があると思います。で、聖書に書かれた全ての言葉には意味がある。この箇所でわざわざ10の冠と書かれたことにはやはり何か意味があるはずである。このことを考えたい。旧約において、例えばダビデは冠をかぶった。彼は全イスラエルを支配する王であり、王として支配の権威を持っていた。だから冠をかぶっていたのは当然である。逆に彼の部下であるヨアブなどは冠をかぶったとは指摘されていない。それで冠は支配、権威、最高権威の象徴であることがわかる。この冠の定義、さらに世界が10の区域に区分され、アメリカも不思議にも同じく10の区分が行われる計画があることを考えると、必然的にこのような結論が出ないだろうか。 このアメリカの10の区域、国はそれぞれが世界の10の区域を支配するようになる。そう理解できる。例えばアメリカの1の区域はヨーロッパを支配し、2の区域はアジアを支配しというようにである。その支配権威を象徴してカムイトの言葉で表現していると理解できる。そんなふうに思うんですけど、どうですか。絶対私の言うことに今日同調しろとそういうことは言いません。ただこんな風かなっていうふうに示されてるかなっていうことを語ります。でやっぱり、アメリカが目視録を見た限り獣の国はもう竜サタンの意を受けていて、そしてサタンの望みは世界を支配して、その中でねクリスチャンを破壊したりとかそういうことを望んでますね。そうするとアメリカを通して世界支配を実現するっていう事実なんです。だけど何だか分からないけどアメリカ一国で良さそうなのに、何だか分からないけど10の区域に分かれるってことは世界の10の区域を支配する。でだから冠って言葉があるわけですよ。で王様って大抵一人じゃないですよね。国民が一人で王様一人って、それってただのね自己満足ですけどね違いますよね。そういう意味ではアメリカのねそれぞれの10の区域がそれぞれ冠を受けるってことは、10の区域がそれぞれ支配する区域がどっかにあるってことですよ。それはアメリカ以外の国ですよ。ヨーロッパだとかアジアとかね。だから全世界はどっかに、ヨーロッパはヨーロッパ、アジアはアジアでアメリカの10の区域がどっかの支配を受けるんですよ。そしてそれがまた全世界を覆う観覧の木なんです。それ聖書に言ってる木ですよね。で、もしよくのね、三章にも書いてあるじゃないですか、フィラデルフィア教会なんかね、全世界を覆うこの衣の時にはね、私は何とかかんとかって書いてありますけど、全世界を覆うんですよ。ということは、サタンのやっぱりこれ策略で知恵であるんですけども、サタンはどこまでもこの自分の意のかかってアメリカを用いるんですよ。で、アメリカほど自分、サタンの自由にできる国はありませんからね。だから、他の国に任せるとはしないんですよ。日本なんか任せてもね、さっきの不正選挙でもね、一生懸命選挙やってね、これ大丈夫だと思ってもね、裏の方で不正選挙とかこんなのを書く人がいるから、日本なんかに任せるとはしないんですよ。そこまで支配されてはいないんですね、一部支配されてもね。だけど、アメリカは全く、彼らは全く支配してると思ってますので、でそういう意味でアメリカを用いて、そして世界を支配するのに10に世界を区分して、そして支配するっていう方式です。だからそのために全体としてまずアメリカを10の区分にして、でそれぞれがカムリとして世界のヨーロッパとかアジアとかそれを支配する。そう考えるとなんとなく辻褄合いますよね。で未来を私は見たわけじゃないんで断定はできません。でもこういう可能性があるかなって、しかもこの何度も言うんですけども、聖書はいろんな言葉に意味があります。冠っていう言葉を、銃の冠っていう言葉を聖書が書いたってことは、やっぱりこれ気づけよってことですよ。聖書の中にどっかありますよね、マタイの福音書。読者は悟れ、聞いたことありませんかね。読者は悟れ、その箇所だけ悟ればいいってもんじゃなくて、ここも悟らなきゃダメなんですよ。冠っていうね、意味あるぞって、ああなんか余命な言葉あったとかね、抜けちゃダメです。意識的に、わかんないから、やめとけとか言うんじゃなくて、光を求めていきたいと思うんです。そしたら、冠は明らかに支配ですからね。だから、そういう意味では、アメリカは、自分の国だけで冠を持って喜ぶんじゃなくて、他の地域を支配するっていう、そういうニュアンスが明らかに語られているというふうに理解できます。10本の通の圧倒的な軍事支配。これはそれぞれのアメリカの国はそれぞれの世界地域を支配する。しかも圧倒的な軍事力と破壊と破壊と攻撃を持ってそれを行うことが想像できる。それは以下の言葉から想像できる。ダニエル7章7節。そのうちまた、私が夜の幻を見ていると突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。ここには、それは恐ろしく、ものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残り足で踏みつけたとして、10本の角を持つアメリカの凄まじい破壊攻撃、試合が描かれている。それでこの10本の角を持つようになったとき、アメリカは獣の正体を表し、世界を蹂躙するようになるんだと理解できる。という言葉ですね。もしよく13章3節4節。 その頭打ちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで前者を驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。竜に、獣に剣を与えたのは竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられる、誰がこれと戦うことができようと言った。この箇所に今その蘇ったアメリカの圧倒的な軍事力とその軍事力にひれ伏す世界の人々に関する記述がある。世界はこの都合の軍事力で屈し、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようという。だから、ここも10本、その致命的な傷を治ったって、だからアメリカがやらせの戦争かなんかわかんないですけども、蘇った後、本領を発揮するってことですよ。だから今のアメリカの支配も、いろいろね、でも、日本なんかあんまり見えないような形になってますよね。知る人を知るような感じですよね。こういう穏やかな、まだ穏やかなんでしょうけども、方法じゃなくて、もう正体をむき出しになるときが、十方の空になったときですよ。だから、これからそういう時が来るっていうことや、ね。で、多くの人はね、盲目な人はやっぱりその時になって初めて気づくぐらいいるけど、またそれでも気づかない人いるかもしれませんけども、守って聖書をそういうことを語っているというふうに思います。で、11番、観念座は十本の角主導で行われる。ヤネ書7章27節からこういった第4の獣は地に起こる第4の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食いつくし、これを踏みつき、噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼のあたりもう一人の王が立つ。彼は酒の者たちと異なり、三人の王を従す。彼は糸を炊き方に逆らうことが起き、いただき方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一月と二月と半月の間彼の手に委ねる。だからここに書いてありますよね、何度も言うんですけど、生徒たちは一月と二月と半月の間ってこれ3年半ですけども、やっぱりこの十本の角の時にまさに観念座が現れるってことですね。で、そういう感じですね。で、12番では終末の変なあらゆる嘘で獣の国を通していく。まあ、これは何度も言ったことですけども、まあ、獣を通して、だから、アメリカっていう国に注目しなければいけないってことです。だから残念なことには、今のクリスチャンでアメリカを注目しているクリスチャンはほとんどいないんです。でも我々が見たように、非常に明確に聖書はアメリカに関連して予言すると思うんですけども、だから、そういう意味では、非常に今の時代って怖いんですよね。クリスチャンは盲目になっていて、でそれを神様は許されているんです。でもそれって、さっきの言葉じゃないんですけども、悪人は一人も悟らないっていうことと関係するんですよ。じゃあお前は善人なのかって言われちゃうと、ちょっとこう返すことはないんですけどね、うーんとかうなっちゃったりするんですけど、それはともかくね、でも書いてありますからね、俺は悪人の言うわあと怒る人いるかもしれないけど、悪人は悟らないって書いてあるんで、私が悟らせないようにしてるんじゃなくて、悟らないっていう事実は残念ながら神様は悪人と見られてるかもしれませんので、食い止めた方がいいですよってぐらい言えるんですけどね。そういう意味では皆様の隠れた真実が終末にあられちゃうんですよ。で、いくら人前で弁解したってしょうがないですよ。よく弁解する人いますよね。お前の母ちゃんデベスとか言って、いやデベスだなデベスだなとかね、ノートを言ったって、そういう問題じゃなくて、人前でいくら言ったってしょうがないんですね。やっぱり神様がそう思われちゃったらそれ見えないんですよ。でも大事なことはやっぱり、それの時代であってもですね、やっぱり、真実を尽くして真実を使われている人はやっぱり見えていくということであります。13節、圧倒的な国力とかね、これはまあ今書いたこと、今言ったことで同じだと思います。で、14番、なぜ終末の日に獣の国の迫害を神に許されるのか、それは終末の日のクリスチャンを揺り分ける時となる。バビロンの日の迫害がダニエルやダニエルの友の信仰を試す時となったように、終末の迫害を通してクリスチャンを揺り分けられ、選び分けられるようになるってわけですね。これはダニエル書3章の皆さんがよく知っているシャゼレク、メシャク、アビデノゴがですね、試みられる時が来るようになるというふうに思います。こんなふうに時が、まあ、ある意味ではこのダニエル書って一つの観念時代の型だというふうに思うんですけども、それを通して炉の火に投げ込まれるっていうのは一つ象徴的です。なぜなら金っていうのは炉を通して精錬されるからですね。だから観念時代を通して、いいですか、 観難時代っていうのはある意味では聖書はこのダニエル書を通して語ってるってことは、炉だということですよ。炉って見たことないかわかんないんですけども、その炉を通して不純物は皆焼かれて、土とかゴミ切れだとか、ほらみんな燃えてなくなっちゃうんですよ。土くれとかね、これが燃えてなくなっちゃう。でも炉を通して金は純金は残るわけですよね。そういう意味で観難時代を通して真の金、信仰を持った金の信仰を持ったクリスチャンをより分けて残すっていうのが観難時代の目的だと思います。だからここでシャデラク、メシャク、エベナゴってね、これはダニエル3人の友ですけども、観難時代の方のように、この火の炉に投げ込まれたっていう方ですよ。だから神様はそういう意味では、今のクリスチャンの常識と違いますよ。我々クリスチャンは自分の考えとか希望をもとに言ってますからね。だから、世界で一番大切な君とかね、どこまでも許してください神様とかね、あらゆることは神によって許されてとかね、どんどんどんどんエスカレットしようと言ってますけども、違いますよ。神様のことを見てるとやっぱり選びがあるって事実ですよ。だってね、賢い花嫁はおるからね、賢い乙女はおるから乙女ね、これだってはっきりと区分ですよね。賢い乙女は選ばれるけども、おるからはね、選ばれないってことですね。頭なり私を区別なのかって、そういう問題じゃなくって、やっぱりそれで区分があるってことです。また麦と毒麦の区分もあるんですね。だからこれはしょうがないんですよ。やっぱり結婚式にどうしてね、あの人は私を選んでくれなかったって言ったって、こればっかりはそれぞれ好みがありますので、しょうがないんですよ。いくら文句言ったってね、訴えてやるって言ったって、訴えたって、あなたとまだお話もして、お茶も飲んだことないんで、訴えても困りますじゃないですけども、やっぱりこれしょうがないんですよ。で、同じように、イエス様もやっぱり選ぶ権利があるんですね。でもそれって理不尽な方法じゃなくて、やっぱり金は選ぶってことです。観難時代を経て、残った金は選ぶ。でそれはシンデレラのね、靴みたいなもの選べるんですよ。このガラスの靴に合う足ですよね。その人がシンデレラですよね。で太くってね、どうしても入んないのに無理になってガラスの靴割れちゃう、それダメなんですよ。王子様だって選ぶ系になりますからね、それ無理、ちょっと違うやっぱりガラスの靴にピタッと合うね、華奢な足のシンデレラは選ばない。やっぱり俺様だって一生共にするんだから選ぶ権利あるわけですよ。で文句が言っても困る。イエス様だってそうですよ。これ不公平じゃないんですよね。ガラスの靴だって会えば大きさ様になるんだから不公平じゃないですよね。でこれだって金として残ればってことですね。だけどでもやっぱりそうなんですよ。でもそんなことやめろとかね、規制をかましろっていう意見もあるかもしれませんけど、しょうがないですよ。これダニエル書2600年前から聖書に書かれてることなんで仕方ないことであります。ので、我々が本当に花嫁になるつもりだったら、賢い花嫁にならなきゃいけませんし、また、ダニエル書のね、言われてる、この選び、シャデラク、メシャク、エベデナゴの選びに入るなら、やっぱり金の信仰で、かなり減ってもやっぱり残るっていうですね。そのあたりを、狙っていかなきゃいけません。これはやっぱり、我々の、考えで神様を合わせるんじゃなくて、やっぱり聖書を書いてる方法に、従っていかなきゃいけないというふうに思います。で、15番、主の3年半の交渉や観難時代の3年半に通じ、それはよりわけの時、主の3年半の交渉や観難時代の3年半と同じ期間であり、そしてそれは型である。3年半の交渉の初めに多くの群衆がイエスのもとに集まっていたが、最後までキリストに従っているのは、十二弟子をはじめとするほんのわずかな人々と、この3年半を通して神の民は揺れ動かれてしまった。この最後まで残った弟子たちに主は天の御国を約束し、再臨の日をも約束している。で、これは最後の晩餐の時に十二弟子たちにはこう言ってるわけですよ。正確には十一弟子ですよね。で、ヨハネの14章2節、私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったら私はそう言っておいただろう。あなた方のために場所を用意しに行くのか。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方は私のところに向かいよ。私のおるところにあなた方を乗せるためである。で、また行って用意したら戻るって、これ再臨ですよね。これは素晴らしい恵みです。 でもこの言葉って誰に言ったのかって覚えておいてください。ユダヤ人全員には言ってませんよね。この箇所を見れば分かるように、立法学者パリサイ人とかね、あの白く塗られた墓の人々は言ってませんよね。またはね、パンをね、パン食ったらさっさと帰るっていう群衆、4000年5000年の群衆の前で参上の説教でこれ言ってませんよね。逆にこれって最後の晩餐の時であり、ユダは抜けたからね、パンを持ってさっさと逃げてって、で裏切り者がいなくなって後これ言ってますから、世界は11人の弟子たちに言ってるんですよ。だから我々が賢い花嫁として選ばれていくんだな、この辺を狙っていかなきゃいけないってことですね。これが聖書の標準です。エレミアが特別に厳しいことを言ってですね、今日も厳しい目に遭わせてろとかね、厳しい目ことはどこだとかね、いつもこのセミナーのたんびに厳しいようなこと言ってるって思うかもしれませんけど、そうじゃないですよね。これその箇所ですよね。他にないですよ。だって偶然三条請求見てくださいよ。場所を用意できたら、あなた来たら、あなた方にそう向かい寄って、三条の水君とか出てきませんよ、この箇所ね。だから、パンは確かにくれますけど、それだけですよね。だから、そういう意味で、我々は、再臨に迎えられる、また天の御国に入るっていう時に、この辺のラインを求めてからいけないんですよ。高くも低くもなくて、これが聖書のラインなんですよ。事実ですよね。だから、どうぞ、レブラントでは、聖書のラインを語りたいと思います。それ以上は行き過ぎてはいけないと思うんですけども、しかしそれ低いももうまた無理に合わせちゃうとまずいんですよね。で、今の時代はそうかもしれません。カソリックなんかね、地獄はないって言っても全く信じ合わせちゃったんですけども、そこまでして人を呼ぶつもりはありません。しかし聖書のラインをですね、求めていきたいというとポイントなんですね。で、16番でキリストは全てのクリスチャンを再臨の日に受け入れるわけではない。これはたびたび言ってますようにね、賢い、乙女、愚かな乙女ね、やっぱりこう区分があります。そしてまた他のところでは、ね、麦でも、良い麦と、毒味の区分がある。で、また、また魚もね、良い魚と悪い魚の区分があるということです。で、これは書いてあることなんで、いかんともしがたいです。我々ね、何を言いたいのかというと、意地悪を言ってんじゃなくて、我々はやばい区分があって、しかもどうも今の状況を見てると、私は取り越し苦労がわかんないですけども、アメリカが獣の国だって我々に見れば、明々白々な事実でさえ見るクリスチャンは少ないんで、結構毒麦の方が多いんじゃないかとね、やけくそで言ってるんじゃないでしょ。誰もクリスチャン少ないからもう、やけ起こして言ってると思うかもしれませんけども、それはないとは言いませんけども、それだけじゃないんですよね。正直心配してますよ。大丈夫かなってね。ここまで重くなって大丈夫かなってね。だからね、議事で来てるかどうかともかく、やっぱりセミナー来る人って貴重だと思います。やっぱり、多少は見えてるから来られるんでしょうからね。で、17番、カリオの祭りの時が来る。アメリカ主導による全世界に及ぶ試練の時が来る。それに我々は都を出て荒野に逃げ、具体的にはカリオの祝いを、祭りを祝うべきである。で、都っていうのは要するに、教会の例えですよね。で、マテオの24章17節、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に置いてはいけません。畑にいる者は獣を手に戻ってはいけません。これは、下流の末裔のキリストと関係あります。で、下流の末裔ってどういう時かというと、エズラだかニエミだかに下流の末裔のキリストがありますけれども、そこでは、家の2階屋上に下流を作るんですよ。で、なんで家があんなに住むとこあんなにわざわざ2階に下流を作るかというと、要するに、これは例えであって、要するに本当の公式な教会はもう廃墟になってしまうので、その時仮の教会、はっきり言えば地下教会を作って、そこに入れってことですね。で、これからそういう時代に入っていくと思います。で、レマントははっきり言いますけども、これから仮用の祭りを目指して地下教会を目指しています。で、時々地下、ね、このグリーンプラザの地下集会室ってあるんですけど、そこで集会やってます。だからもうね、初め、府中に引っ越した時は毎週のように地下集会してたので、もうその日を見越してたわけじゃなくて、ただそこしか空いてなかったっていうだけなんですけども、そんな感じですね。だから、下流の祭にこれから入っていくと思います。で、以下の箇所もこれ下流の祭りだと思ってるんですけども、無職12章13節、竜は自分が地上に逃げ落とされたと知ると、男子を産んだ女を追いかけた。しかし女は自分の場所である穴に飛んでいくために大きな足の2つの翼を与えられた。そしてそこから蛇、そこで蛇から逃れて1年、2年、また半年の間にしないことになっていたということですね。 で、1年、2年、半年ってこれ3年半ですよね。だから、女は教会の例えですけども、で、荒野が女のいる場所だって言ったんですよ。荒野の例えは都ではないってことです。都はソドム、いや、エジプトのような都になり、教会がそういうふうに堕落してしまうときには、荒野ってこれはまあ地下教会であり、カリオの祭りだと思うんですけど、そこが、まさに場所だってことですね。そういうことが例えをこう語られていると思います。だから、これからカリオの時代に入っていくと思います。だから、そういう意味では、公の教会にね、属してそこで登録したりっていうのはちょっとポイントがないかなと思います。そういう意味では、どうぞ、残念ながら、我々の理解では、公の教会はまさにアメリカ主導で、おかしな距離短いと言われていますけども、しかし、主は明らかにカリオの祭りの集めに関して大きな注目を与えていますので、そういう意味では、このようなことにも一応目を留めておいていただきたいというふうに思います。
まあ、最後にね、18番、現代の世界の出来事は全て神の言葉が予言したように進んでいる、問題はそれが見ることはできないこと。さっき言った言葉ですけど、ダニエル12章8節、9節、10節、私はこれを聞いたが悟ることはできなかった。それで私は尋ねた、我が主よ、この終わりはどうなるでしょう。彼は言った、ダニエルを言って、この言葉は親の時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清め広くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者はいない。しかし、知る深い人は悟る。
で、秘められ封じられてるっていうのに、終末の言葉は秘められ封じられるっていうのが正しいんですよ。そして、その区分は、単に、神様は意地悪してるんじゃなくて、悪者は悟らない。しかし、悟りが、知恵、知る深い人で悟るとか、正しい人が悟るとそういう区分ですよ。で、家の鍵だってそうじゃないですか。家族のものはみんな鍵持ってね、家族は入る。泥棒は鍵がないから入れないって、そういう区分しますよね。同じように神様は封印を持って区分をしようとしてますので、我々はこの封印に区分されてしまって入れないようなものってなってはいけないんです。逆に神様って知恵を与えられて、多くの人が入れないで封印を見えないとしても、我々は見るように主の知恵を求めていかなきゃいけない。で、多くの人が見ないとかね、レムナントを言ってることは他の人が賛同しないから多数決でレムナントは負けとか言う人いるんですけども、間違ってますよ。なぜなら神様は封印って悪者に開かないって決めたんで、悪者が多かったら開かれない人が多いんですよ。そういう意味では、恐れを持たなきゃいけません。我々が神様って多少でも封印が開かれて近くにいるという神様はある意味ですよ。でも、はっきり言いますけども、エレメントの攻めに来た人ってもう、途中で分からなくなっちゃった人が去ってった人結構多い。多い。で、エレメントの時した時は、観覧前おかしいと思ったけど、自分の教会帰ってしばらくだったら、観覧前が正しいように思ったのに、やっぱ救い込んでやめたっていう人も、誰とは言いませんけど、いるという噂に聞いてますんで、光を見るっていうのは事実ですけども、でもそれにとどまるってまた別ですよ。だから、光のある間ね、光を信じなさいとね、闇が来て見えなくなる時があるって、これは本当なんですよ。だからそういう意味では、もし光の、レメントがそうだとか、ここだけだとは言わないですけど、一般的な話として、光があるならば、光を見たらば、それにちゃんととどまることができるようにですね、主は語ったような意味にぜひ入っていっていただきたいと思います。じゃあ、以上でお願いします。お疲れ様でした。Yeah.